SBS Audio is supported by advertising.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
はい、今週の主なニュースをまとめてお伝えする SBS 日本語放送週刊ニュースラップ。お伝えするニュースの主な項目です。オーストラリアはオーカス協定の一環として46億ドルのイギリスとの新たな取り決めを発表しました。オーストラリアの先月の失業率が予測よりも大幅に低い 3.7% に下がりました。そして連邦政府は新しい法律で特に若者に影響しているベーピングを止める決意です。この時間にお伝えする主なニュースの項目です。では初めのニュースです。連邦政府のリチャード・マールズ国防相はオーカスの一環として原子力潜水艦の生産を後押しするためのイギリスとの協定で経済は恩恵を受けるだろうと述べました。22日に正式になる運びのこの協定でオーストラリアは潜水艦の製作のためにイギリスに46億ドルを提供することになります。潜水艦はアデレードのオズボーンの造船所でオーストラリア潜水艦コーポレーションとイギリスの企業 BAE システムの共同で建造されます。マールズ国防相はチャンネル9に対してこの投資はオーストラリア人のために数千の雇用機会を作り出すだろうと述べました。
The announcement that we are making today that ASC and BAE will form a joint venture to build Australia's nuclear-powered submarines right here at Osborne is a profoundly important step towards us.
我々が今日行っている発表、すなわち ASC と BAE がここオズボーンでオーストラリアの原子力潜水艦を建造するための合弁事業を形成するということは、我々がその能力を達成することに向けた深く重要な第一歩です。我々はそれらの潜水艦の建造でここに 4,5 千件程度の仕事を持つでしょう。そのピークには7000人がここオズボーンで働いているでしょう。これはオーストラリアの産業にとって素晴らしい一歩です。マールズ国防相はこのように述べました。保守連合のピーター・ダットン代表は、低失業率のデータは人々が生活コストの圧力についていくのに苦しんでいることを示していると述べました。これはオーストラリア統計局が21日、先月の失業率が 3.7% に下がったと発表した際のことです。この数字は1月よりも 0.4% 下がり、エコノミストの予測よりもずっと低くなりました。しかし、ダットン代表はチャンネル9に対して、それらの数字はオーストラリア人に影響している現実の問題を見せていないと述べました。
The reality is that people are returning to work. Unemployment numbers are going down because people are taking extra jobs. Women are going back into the workforce.
その現実は人々が仕事に戻り、追加の仕事をしているので失業数が下がっています。女性が労働力に戻っているのは、ただ請求書を払わなければならないからです。これは政府が作り出している問題です。金利は劇的に上昇し、電力価格は劇的に上がり、保険の請求額は増え、スーパーマーケットへ行けば1ドルあたりで得るものはどんどん少なくなっています。現実は人々は必死にその仕事についています。そうすれば彼らの収支をトントンにできます。ダットン代表はこのように述べました。マーク・バトラー保健相は21日、連邦政府はベーピング器具の輸入に対する新しい法律を作ってベーピングを減らす決意だと述べました。この新たな法案は木曜日に国会に提出されることになっており、治療目的以外の理由でベープの開発や供給、広告、輸入を阻止します。しかしこれと同時に多数のタバコ会社はベーピング擁護キャンペーンでこの新しい法律に反撃する用意をしています。バトラー保健相はチャンネル9に対してベーピングは健康に害があり若いオーストラリア人に最も影響していると述べました。
These laws, which will ban the sale, the supply, the manufacture, and the advertising of vapes other than for genuine therapeutic purposes.
本当の治療目的以外でのベープの販売や供給、製造、広告を禁止するこれらの法律は、 大変強力な犯罪規定を持つでしょう。それらは最高7年の懲役刑や最高220万ドルの罰金でバックアップされます。その理由は、我々は特に若いオーストラリア人に影響しているこの公衆衛生上の悪を撲滅する決意だからです。バトラー保健相はこのように述べました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースラップを続けます。重要な貿易措置などの関係の雪解けが進む中、中国の最も上級の指導部のほぼ7年ぶりのオーストラリア訪問が21日も続いています。中国のワンイー外相はシドニーでニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ首相を訪問することになっていますが、論議を呼んでいるオーカス協定の強力な批判者ポール・キーティング元首相との会談の方が優先されています。キャンベラで火曜日にワン外相と立った連邦政府のペニー・ボン外相は、両国は2020年に中国がオーストラリアに課した関税の残りの分の廃止に関する話し合いなど、関係の安定に関する作業を続けるつもりだと述べました。ボン外相は、中国で拘束されているオーストラリア人学者ヤン・ヘンジュン氏に猶予付きの死刑が言い渡されたことに、オーストラリア人はショックを受けていると述べて、両国間の相違も提起したと述べました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は21日、まだしばらくの時間がかかるかもしれないが、南部ガザのラファへの侵攻の準備はすでに始まったと述べました。戦争で住処を失った多数の人々がラファに避難しており、そこでのイスラエルの作戦はさらなる困窮につながるという警告が出ています。これと連合してアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官が中東に到着し、イスラエルとハマスの停戦の努力を続けるものとみられています。ネタニヤフ首相はアメリカのジョー・バイデン大統領に対して彼の意図を明らかに伝えたと述べました。
In the beginning, I told the president, Hamas cannot be defeated without the IDF entering the Gaza Strip.
はじめに私はバイデン大統領に IDF がガザ地区に入らずにはハマスに勝てないと言いました。我々の最後の会話で私は彼にハマスの大隊の残りを抹殺するために IDF がラファに入らずに勝利を完成するのは不可能だろうと言いました。我々は今度同じことをするつもりです。ネタニヤフ首相はこのように述べました。インドネシアの大統領選挙でプラボをスビアント国防相は21日票の 58.6% を確保して勝利を宣言しました。インドネシアの総選挙委員会が提供した結果によりますと、元ジャカルタ知事のアニエス・バスウェダン氏は得票率 24.9% で2位、元中部ジャワ知事のガンジャール・プラノー氏は 16.5% で3位でした。敗北した候補者の支持者による抗議デモの恐れがあったため、5000人以上の警官がジャカルタの街頭に展開しました。スビアント氏は大統領としての最初のスピーチで、国に影響しているチャレンジと戦うために団結するよう呼びかけました。
We have been elected by the Indonesian people and the mandate of the Indonesian people is now in our hands and I will be
我々はインドネシアの人々に選ばれました。インドネシアの人々の信任は今我々の手にあり、私は大統領になり、すべてのインドネシアの人々の政府になります。我々を選ばなかった人々は我々に大統領として政府としてすべてのインドネシア人の人々のために可能な限り一生懸命働く機会を与えてください。スビアント氏はこのように述べました。ドナルド・トランプ氏は20日、イギリスのネットワーク GB ニュースのインタビューで、ケビン・ラッド元首相を攻撃しました。このインタビューは、著名なイギリスの保守主義者、ナイジェル・ファラー氏が行ったもので、ファラー氏は、スカイニュースオーストラリアのために、オーカス協定とラッド氏について聞きたいと述べました。オーストラリアのアメリカ駐在大使、ラッド氏は、以前、トランプ氏について西側の裏切り者のめちゃくちゃな大統領と述べていました。トランプ氏が、再選された場合の彼らの職業的な関係の可能性についてのナイジェル・ファラー氏の質問に対して、トランプ氏はラッド氏の大使の任期は大使としての任期は短いだろうと述べました。彼からの電話を取りますかというファラー氏の質問に対して、トランプ氏はその場合彼は長くないでしょう。彼についてはよく知りません。彼はちょっと悪意があると聞きました。彼は最も賢明ではないと聞きました。彼についてはよく知りませんが、まるっきり敵対するなら長くないでしょう。トランプ氏でした。で、おしまいにスポーツ女子サッカーです。 マティルダズは21日2024オリンピックのグループステージの対戦相手に備えていると言っています。マティルダズは7回金メダルを取っているアメリカや2016年に一度金メダルを取っているドイツと対戦することになっています。グループステージを終わるとジンバブエとモロッコの間で行われるアフリカ地区の第2予選の試合の勝者と対戦します。マティルダズの副キャプテンエミリー・バン・エグモンドはチャンネル9に対してチームは目の前のチャレンジに対する用意があると述べました。
I think, you know, you saw how hard it was for all the European teams to qualify with England, Sweden missing out in particular. So,
特にイングランドとスウェーデンが抜けて、すべてのヨーロッパのチームにとって予選通過が大変なのが分かったと思います。ですから私たちはただ自分たちにフォーカスしています。私たちは明らかにこういうことに慣れています。私たちは東京ではよくやりました。今はパリで新たなチャレンジがありますが、私たちはそれで燃えるでしょう。マティルダのキャプテン、エミリー・バン・エグモントはこのように述べました。以上、日本語放送週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。